出エジプト20章8節から11節。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。
しばらく前のことですが、ヤングアダルトフェローシップの人たちが牧師館に遊びに来てくれたことがあります。それは1月だったので、夕食の後、新年の抱負ということで話題に花が咲きました。今年の抱負はという質問に、みんなが口を揃えるようにして、今年はもっと遊ぼうよということになりました。もっとゆっくりしようよ。教会でもみんなが忙しくしているけれど、本当に大切なことに集中して、しなくて済むことはやめて、もっとスローダウンしよう、活動を減らして交わりを深めようという意見にみんなが賛成しました。みんなでシアトルにイチローを見に行こうという具体的な提案も出ました。けれどもその時から兄弟たちの仕事はますます忙しくなり、シアトルツアーはまだ実現していません。また忙しさから解放されて、神様との交わり、またキリストにある兄弟姉妹の交わりを楽しむというところまでまだ至っていないように思います。それで今朝は休息の勧めというテーマで、私たちの生活に休息が必要であること、またどうしたら休息を得ることができるか、そんなことをご一緒に考えてみたいと思っております。最初になぜ休息が必要なのかを考えてみましょう。第一に、それは気力、知力、体力の回復のために必要です。人は誰も気力にも知力にも体力にも限りがあります。すぐ疲れてしまう人もあれば、少々無理をしても平気な人もいるかもしれませんけれども、やはり誰でも疲れます。体が疲れるだけでなく、気疲れというものもありますね。どんな仕事でも他の人と全く関わりのない仕事というものはおそらく世の中にはないでしょう。上司、同僚、またお客さんとの人間関係の中で誰もが気を使っています。そして疲れを終える、それは普通のことです。頭脳は使えば使うほど良くなると言われています。でもやはり頭脳も疲れます。ですからいつも仕事のことばかり考えている人は、一旦その仕事のことから離れて他のことを考え、他のことに頭脳を使うと良いアイデアが浮かんでくる、そう言われますね。頭脳も休息が必要です。第二に、休息は私たちが病気にならないために必要です。もし私たちが休みなく働いたらどうなるでしょうか。仕事の能率が下がります。失敗が多くなります。いつもイライラして人間関係が悪くなります。そして悪くすると病気になったり、心の病に陥ったりします。うつ病という心の病がありますが、うつ病になりますと人に会うのを避けるようになって、自分に閉じこもるようになります。誰も自分を理解してくれない、みんなが自分を嫌っているように思ってしまうんですね。で、うつ病が進みますと、今度は体を動かすことが億劫になります。今まで綺麗好きだった人が掃除をしなくなったり、洗濯をしなくなったりするということがあるんです。食事を作るのも食事を食べるのも面倒になってきます。 アメリカでは総人口の 5% がうつ病患者、こういう症状が出てきましたら注意しなければいけませんし、専門的な治療が必要になってくるでしょう。でうつ病はいろんな原因で起こります。精神的な問題がある、あるいは何かの大きなショックがあったということだけでなくて、薬の副作用でうつ病になることもありますし、内臓の病気が関係してそこから起こることもあります。しかし働き詰めに働いて休息を取らないでいるとうつ病になりやすいということはよく知られていることです。体や心が休息を必要としているのにそれを無視し続けて働かせ続けますとどうでしょうか。今度は体や心がストライキを起こすんですね。体や心が病気になることによって働くことを拒否し始めるのです。輪ゴムはある範囲だと伸び縮みします。でもぐっと引っ張りすぎますと限界を超えるとプツンと切れてしまいますね。それと同じように一人一人に限界というものがあります。その限界は人によって違うかもしれません。ですから私たちは自分の限界がどこまでかをよく知って、その限界に達しない前に体や頭脳やまた心に休みを与えなければならないのです。第3に、神様ご自身が私たちに休息の必要なことを教えていらっしゃいます。神様は疲れることのない力に満ちたお方で、神様ご自身はどんな休息も必要とされませんけれども、神様は人間には限界がある、人間が疲れやすい存在であることをよく知っておられる。人間に休息の必要なことを教えてくださっています。今朝の聖書のお言葉は10回の中からですけれども、10回の第4回目に、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない、しかし7日目はあなたの神主の安息である、あなたはどんな仕事もしてはならない、神様はそう定めてくださいました。6日働いたら1日は休むようにと教えていらっしゃるのです。先週も引きましたが、ヨハネの手紙第3に、愛する者よ、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。この言葉がありますように、神様は私たちの魂の幸いとともに生活の祝福、また体の健康も気遣ってくださっているのです。そしてそのために安息日、休む日を与えてくださいました。私たちは自分のことは自分が一番よく知っていると思いがちなんですが、自分のことは自分が一番知らないのかもしれませんね。まだ私は休まなくても大丈夫、そう思い込んでついつい無理を重ねてしまうのです。神様は私たちを一番よくご存知です。そのお方があなたには休息が必要だ、そう教えてくださっているのですから、その言葉に素直に従いたいと思います。では私たちはどのようにして休息を確保すればよいのでしょうか。ここシリコンバレーでは休息の必要なことは分かっていても休みを取れないほどの厳しい条件で働いている人が大勢います。自由になる時間がごくわずかしかない場合、どうしたらよいのでしょうか。その時間をどうしたら有効に使うことができるのでしょうか。第一、スケジュールをいっぱいにしないように努めるということです。多くの人は人生の幸いとは生きている間にできるだけたくさんのことを体験することだ、そう思っているようですね。日本からは 1、2年の予定でアメリカに来ていらっしゃる方々は、この短い期間にもうアメリカ中いろんなところを出かけて、そしてできるだけいろんなことを体験して日本に持って帰る、そうするわけです。無理な予定を組んだり毎日を忙しくしてしまうということがあります。 アメリカで長くいる人でも1ヶ月、1週間、そして1日のスケジュールを隙間なく詰め込まないと気が済まないという人がいますね。現在では忙しそうですねというのは褒め言葉です。暇そうですねと言われると皆さん気分悪くするんじゃないですか。忙しくしていないと不安でたまらないのです。スケジュールが空いているのがまるで悪いことであるかのように感じてしまうのです。しかしスケジュールを全部塗りつぶした生活は決して良いものではありません。私は日本におりました時に書道を少しばかり習っていました。その針に汚い字しか書けないんですが、で作品を先生に見ていただきますと、私の先生はいつも墨の部分を見てはいけない、空白の部分を見て、その空白が豊かにあるようにしなさい、そう指導してくださいました。スケジュールを隙間なく詰め込んでいる人生というものは紙を墨で真っ黒に塗りつぶしているようなものであります。どんなにたくさんのことを貪欲に体験してもそれはその人の身につきません。人生の実りにはならないことでしょう。また休息のない生活は例えるならば休止符のない音楽のようなものかもしれませんね。音が鳴りっぱなしの音楽というものはうるさいばかりです。音のない部分があるからこそ音楽は美しいものになるのです。労働と休息の組み合わせが私たちの人生にリズムを与えます。メロディーとハーモニーを生み出すのです。神様は私たちの1週間に6日働いて1日休むというリズムを与えてくださいました。神様は私たちに1日24時間、1週間168時間を与えてくださいましたが、その7分の1は神のものだと言っておられます。私たちは神様の時間までも奪ってそこに自分のスケジュールを押し込んで良いのでしょうか。6日のうち1日は自分の予定、自分の計画、自分のスケジュールではなく神様のスケジュールで過ごす日があっても良いのではないでしょうか。神様は安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと言われました。そして聖書はそれゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものと宣言されたと書いています。これらの言葉は決して虚しい言葉ではありません。神様のものを、神様の時間を神様のものとして性別する、それによって私たちは本当の休息を得ることができるのです。休息を得るには第二に神様を礼拝することです。神様は安息日に私たちの労働の疲れを癒し休息を与えると約束されましたが、この休息は単に仕事を休んで骨休みをすることによって与えられるのではありません。神様を礼拝することによって与えられるのです。なぜなら神様こそ私たちの癒し主であり私たちの休息の源であるからです。礼拝で神様と出会うことなしには本当の休息はありません。ですから神様は礼拝の日を安息日としてください、安息日を礼拝の日としてくださったのです。聖書で7という数字はとても大事な数字です。それは完全を表します。神様が7日間で世界を創造されたとしても不思議ではありませんでした。神様が7日間で世界を作られたなら神様の創造の完全性というものをより表すことができたかもしれません。しかし実際は神様は6日間で世界を創造されました。1日使わなかったのです。その1日を7日目を人が神様を礼拝し神様が人と交わる日としてわざわざ取っておかれたのです。このことは何を意味しているでしょうか。このことはこの世界は神様を礼拝することによって初めて完全になるということを教えています。 世界では神様への礼拝なしには不完全なのです。現代人は人間は自分の力で存在しているかのように考えていますが、人間は神様によって作られたものであり、神様から離れては存在できません。人はその心に神様を迎え入れて初めて完全なものになるんです。私たちの一週間を神様への礼拝で始めることによって意味のあるものとなるのです。神様はどこにでも存在されるお方です。いつでも私たちと共におられます。ですから日常生活のどんな場面でも神様と交わり、1日24時間いつも神様を礼拝することができます。けれどもいつでもどこでもと言いますと、残念ながら人間は神様との交わりを後回しにして自分のことを先に来てしまうのです。それで神様は神様との交わりのための時と場所を定めてくださいました。その時とは旧約の時代は安息の日でした。新約の時代は主イエス様の復活の日、この日曜日です。その場所とは旧約の時代は神殿でした。新約の時代は教会です。神殿には罪のための犠牲を捧げる祭壇があって、人々は祭壇に近づいて神様を礼拝しました。それは教会でも同じです。教会ではキリストの犠牲を覚える聖餐のテーブルがあります。これがその祭壇です。私たちは日曜日ごとにこの祭壇の前に来て、キリストが私の罪のために神の子羊としてご自分を犠牲として捧げてくださったこと、そのことに感謝をして、イエス様の十字架のゆえに十字架を通して神様を礼拝するのです。7日ごとに巡ってくるこの礼拝で、私たちは神様にそのようにして出会います。そして神様から休息をいただきます。現代の生活では2つ3つのことを同時にするのは当たり前なことですね。テレビを見ながら料理をする、ジョギングしながら音楽を聴く、運転しながら電話で話す。私たちはそういうことに慣れて しまっていますので、礼拝もまた同じようにしてしまうのです。しかし皆さん、礼拝以外のことは何かしながらでもできます。でも礼拝は他のことをしながらはできないし、してはいけないのです。英語で祈りの時間のことをデボーションと言いますね。これは専念する、デボートという言葉から来た言葉です。礼拝とは他のことをやめてそれに専念することです。ですから礼拝の時、賛美を歌いながら周りを記録を見回すとか、マンスリーレポートを読みながら説教を聞くとか、そういうことはできないはずです。安息日という言葉にはやめる、断ち切るという意味があります。神様を礼拝するために普段していることを一旦やめる必要があります。今の言葉で言えばアンプラグですね。テレビ、ラジオ、CD、iPod、 そして携帯電話のスイッチを切る、それはもちろんのことですが、私たちの心の中にあるスイッチを日常のことから神様と神様の言葉に切り替える、その必要があります。私たちは皆互いに仕事で忙しくしています。忙しい中でやっと確保できたこの礼拝の時間です。この祈りの時です。それであればあるほどそれを大切に。ローマ人は言う、強くは自分を鍛える。ユダヤ教は言う、清くは自分を従わせろ。快楽主義は言う、感覚を持ち自分を楽しませろ。教育は言う、知識を蓄えろ自分を使う。心理学は言う、確信を持て自分を満たす。物質主義は言う、多くのものを得よ自分を喜ばせよ。プ 偉いとはいえ、一重で優れた者になる。自分の地位を上げよう。禁欲主義はよ、へりくだる。自分を押さえつけよう。理論家はよ、論理的であれ、自分をコントロールせよ。共産主義はよ、集団を作れ、その中で自分を守れ。ヒューマニズムはよ、能力を伸ばせ、自分を信じろ。博愛主義はよ、利己的になるが、自分を与え。この他にも、こうすればあなたの人生は満ちたいとものになる、こうすればあなたの事業は成功する、こうすれば健康になる、そんな教えは山ほどあります。そうしたものを学べばきりはありませんし、またその全てを守り行うことは誰にもできません。実際のところ、こうしたたくさんの教えを学んでいる人でも、その教えを役立てている人はほとんどいないんじゃないかと思います。むしろそうした教えが要求するもの、要求はあるけれども、それを行う力が私たちにはありませんから、それによって押しつぶされ疲れ切っている人の方がなんと多いことか。私はそのような現実を見ます。しかしイエス様の教えは違います。イエス様は今申し上げたもの、人々が誰もが言わなかったことを言われました。どの教えも約束していないことを約束されました。それこそが私たちにとって一番必要なもの、私たちが求めてやまないものです。何でしょうか。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の今は軽いからです。これを先ほど挙げました言葉と同じ言い方をすれば、主イエスは言う、私のところに来なさい、自分を休ませなさい。罪の重荷を背負って生きている私たちに、まず必要なのは休息です。新しい人生、力に満ちた日々は休息から始まります。主イエス様は私たちの罪の重荷を背負って十字架で苦しまれました。私たちを休ませるために休むことなく働いてくださいました。一睡もすることなく祈り、そして十字架に向かわれました。父なる神様が旧約時代に約束されました安息は、実に主イエス様の十字架の苦難によって私たちのものとなりました。私のところに来なさい、私の首輝を追って私から学びなさい。主イエス様は私たちに週の初めにそう呼びかけてくださっています。皆さんは今ここに教会に足を運んでいます。多くの人が教会に来たいと願っていても、病気のために来れない、病気の家族を世話するために来れない、あるいは出張のために来れない、そういう状況を抱えています。その中でこうして教会に来ることができたのは神様の本当に大きな恵みです。皆さん、この恵みを無駄にしないでください。ここまで体を皆さんが運んできたなら、そのだけで終わらず、私のところに来なさい、そう招いておられるイエス様のところに信仰を持って自分の魂も体も運んでいこうではありませんか。私は疲れています、私に休息をください。正直に祈り、重荷を主のもとに下ろそうではありませんか。イエス様から休息と癒しと回復と力とをいただきましょう。そして一週間を始めましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、主イエスキリストは罪と死に打ち勝ち、復活された後、弟子たちに何度も平安があれと言われました。 暗黒の3日間を過ごした弟子たちは主の平安により許され癒され力を与えられ希望を与えられました。主の復活の日ごとにここに集まる私たちにも主の平安を与えてください。この世の重荷に疲れた身と心を癒してください。私たちの休息の源である主イエス・キリストのお名前によって祈ります。 Thank you.